今日は、ルカの一章から、エリサベツという人についての学びです。ルカの一章の五節からお読みいたしますと、エリサベツと夫のザカリアについての紹介が書いています。ルカの福音書一章五節から、ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベスが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた、という紹介があります。ここにですね、このエリサベツという人がどういう人かということが、ここで、分かります。一つは、夫は祭司であったということですね。そして、彼の妻、つまりエリサベツはアロンの子孫だったということです。そして6節で、この夫婦はですね、神の前に正しい人で、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていた人だったということです。そして7節には、彼らには子がなかった。エリサベツが不妊だったからであるとあります。で、2人ともすでに年を取っていたというふうに紹介をしています。ここからこのエリサベツという人がですね、どういうふうな人だったか。で、一つは祭司の夫が祭司でしたので、ユダヤの国においては結構高い地位の人です。で、当時のユダヤはもう王はヘロデという王はいましたけども、この人はユダヤ人ではありませんでした。で、これからですね、大祭司という人が、議会の議長になったりですね、王様のような働きをしたり、政治的な働きをしたりしてるんですね。で、大祭司がいて、その下に普通の祭司がいます。で、その下にレビ人という人たちがいるんですね。ただこの夫婦に子供がなかったということです。子供がなかったということです。で、当時ですね、子供がいないっていうのは神に呪われているものというふうに考えられていました。神様の祝福がない人たち、それで子供がいないというふうに考えられていたので、このエリサベツはですね、ここに、エリサベツが不妊だったからであるというふうに言ってますので、エリサベツとしては非常にその、悲しい、自分の地位は夫は、祭司だけれども、でも子供がいないということで、この夫婦は悲しみ、苦しみがあったと思います。で、そういう中で、二人とももう老人だったということで、もう子供が持つ望みもなくなっていったということになります。老人というのはですね、もう本当にこう、将来もない、子供なんてとてもじゃないけど無理だというですね、私も今日ちょっとドキッとすることがあって、65にもなって、なんて言いますかね、東京なんかだったら旅に出られない年ですよね。高齢の65以上の高齢の、持病のある方だったら、私だなと思いますけども、今日は本当に年取ったなっていう一つの例で、朝着替えてさあ行きましょうというんで、ネクタイ締めようとしたら締め方がわからなくなったんですね。いつも普通にこうやっているのに、ハッとして、っていうふうに、ちょっとすごく情けなくなって、ああ、これが年を取るということかっていうふうに思いました。本当に年を取っていくと、先がない。ですね。で、二人にとって、子供がいないっていうことが、大きなこの二人を、悲しみの中に入れていました。ところがその夫婦に、 13節からですね。13節から。夫のザカリアに御使いガブリエルが語ります。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ということをですね、御使いガブリエルが夫のザカリアに言ったんですね。で、彼はこの後それを疑うんですね。疑って口が聞けなくなります。で、そのことを妻のエリサベツに多分知らせたと思うんですね。ただ口が聞けないので、多分書き板に何かこう書いて、知らせたんだろうなと思います。あと子供が生まれた時にその名はヨハネっていうのを書いたのは書き板で書いたとありますので、何かそういう感じで妻に知らせたのだろうと思います。ね、で、ザカリアは疑ったんです。ザカリアは疑ったんですね。18節に、ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。無理ですよねって言ってるんですね。そんなこと言われても無理ですよね。こんな年を取っているのにそれは無理だと言ったんですね。それで疑ったということで口が聞けなくなっていくわけです。それが夫なんですね。じゃあザカリアはどうだった、ごめんなさい、妻のエリサベツはどうだったかっていうと、24、25っていうのがありますけれども、そこにですね、しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。エリサベツは自分の体の中に子供が宿ったということが分かったわけですね。で、その時に、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたという喜びに浸るわけです。ザカリアは疑っているんですけども、エリサベツはそれを夫から聞いて、子供が生まれるみたいだよって言った時に、エリサベツはそんなバカなとは言ったとは思えないんですね。そうじゃなくて、神様がそのことを告げてくださったということに対する、それをやはり信じたのではないかなと思います。で、実際に子供がお腹の中に宿った時に、彼女はこのような信仰を告白していくわけですね。で、今日のところは1章の39節からの、で、この後そのザカリアとエリサベツの子供ができたということから、6ヶ月目に御使いガブリエルはマリアのところに行って、マリアに、あなたはイエス様を、神の子を宿しますということを言われていくわけですね。そしてマリアは、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと言って、それを受け入れていくわけですね。このマリアと、このエリサベツが、ここで会うわけです。その交わりというのは、本当に素晴らしかったものなんですね。で、このエリサベツなんですけれども、エリサベツはですね、この今の、ルカの一章を読んでいくと、御使いガブリエルは誰に現れたかというと、夫のザカリアです。そしてマリアです。 エリサベツは直接御使いから聞いていないんですね。エリサベツ自身は御使いが現れてあなたにも子供が生まれますということはないんですね。で、御使いガブリエルはこの後ヨセフにも現れますけども、ヨセフとマリアと夫のザカリアに現れているけど自分には現れてないんです。エリサベツには現れていないんですよ。御使いから直接聞いているわけではないんです。夫から聞いたのかもしれません。でもそして自分のお腹の中に子供が宿ったという事実を通して神様を崇めていく人になっていくわけですね。で、この与えられた子供がですね、どういう子だなるのかというと、特にこのお腹の中に宿った子が15節で、ちょっとまた戻りますけども、15節で、主の御前に大いなるものとなるって言われてるわけです。で、16節には、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせますってあるんですね。で、17節には、主のために整えられた民を用意しますという。この、あなたの宿ったこの子供は、やがて神様によって、このような働きをしますと言われているわけです、ね、ただの子ではないということですよね。主の御前に大いなるものとなるんだ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせるんだ、主のために整えられた民を用意するんだ、この子はそういう働きをしますと言われた時のエリサベツはそれをまた夫から聞いたのかもしれませんし、またそういうことを通してですね、彼女がそれを知ったときに、私が宿した子は神様のためにそのような大きな働きをする子になるんだと聞いたときに、彼女自身がやっぱりそれを喜んで受け入れたんだと思います、ね、ただ恥を、子供がいない家庭という恥を拭い去ってくださったというだけではなくて、この子供がですね、大いなるものとなっていく。旧約の中のアブラハムの妻サラがですね、ずっとこの夫婦にも子供が与えられませんでした。そして約束の子が与えられた時に、この子があなたの後を継ぐものだと言われた時に、そして大いなるもの、あなたはこの子を通して多くの子孫を得るんですという約束を受けるわけですね。そういう約束が旧約にあるわけですけれども、ここでの約束はもっともっと素晴らしいわけです。あなたの宿している子がこの主の前に大いなるもの、そして多くの人を神に立ち返らせ、主の前に整えられた民を用意するという、なんかこう、この子は一体どういう子になるんだろう、この子は一体どういうふうに用いられていくんだろうという、彼女にとってはただ子供が与えられたっていうだけではなくて、神様に用いられる子になるという大きな希望と喜びをやはり彼女は持ったわけですね。それまでの子供がないということで本当に悲しみの中に暮れていた時から喜びの時に変わっていくわけです。彼女自身は子供が与えられたっていうだけではなくてね、神様に用いられる子がいる、そして、親戚なんです、親戚になるんです。マリアは親戚になります。親戚のマリアにも救い主が彼女は宿ったんだということを多分聞いたかと思うんですけれども、この二人が会うわけですね。で、その時の、様子がですね、39節からあるわけです。で、41節にエリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされたとあります。マリアがですね、エリサベツのところに行って挨拶したんですよ。その時に子供が体内で踊った。よく赤ちゃんを産んだお母さんの方はわかると思うんですけど、子供がお腹の中でこう、何て言いますか、動いたとか蹴ったとかなんかあると思うんですけども、ここで踊ったってあるんですよね。踊ったってどんな状態なんでしょうね。蹴 蹴りまくったってことなんでしょうか。わーって、まあ、つまり喜びに満たされたってことですね。お腹の子供が喜びに満たされたっていうんですね。どういう状態なんでしょうね。そしてマリア、エリサベツ自身が聖霊に満たされたとあるんですよ。彼女が聖霊に満たされたとあるんです。聖霊に満たされるっていうのは、今私たちは聖霊を受けてますよね。イエス様を信じた時に聖霊が私たちに宿ってくださいます。でもそれは使徒の2章からなんですよ。ということはまだここで旧約と同じ状態なんですね。で、旧約の時代に聖霊が宿る人というのは特別な人です。特別に選ばれた人だけしか聖霊は下らなかったんですね。そうするとこのエリサベツが聖霊に満たされたということは、彼女はそれだけ特別な人ということです。聖霊に満たされるということは、この時代は普通の人はないんです。今の現代、私たちはイエス様を信じたことによって聖霊を受けます。みんな受けています。信じた者みんなが受けます。でもこの時代はそうではなかったんです。だから聖霊を宿す、聖霊に満たされるというのは、神様が特別に選んだ人ということが言えます。で、このエリサベツがですね、聖霊に満たされた時に彼女が何を言ったかというと、42節の、そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これは聖霊に満たされたから言った言葉です。で、この中にですね、43節に私の主の母がと言ってるんですね。私の主の母が、つまりマリアのことを私の主の母と言ったんです。つまりそのマリアのお腹の中に宿っている子供は私の主だと告白しているわけです。イエス様を私の主と告白したのはこのエリサベツが最初です。普通そのわからないわけですよ。お腹の中にいるっていうだけで。で、マリアが御使いガブリエルによってあなたはね、救い主メシアを宿しますと言われたということを、まあ、エリサベツは聞いてたのかもしれません。その時に彼女はね、私の主の母、お腹の中にいる子は私の主ですと言ったわけです。これ全く信仰なしでマリアを見たらどう思うかというと、結婚もしてないのにお腹の中に子供を宿す、なんと不死だらの女っていうふうになるわけですよ。結婚もしてないのに子供を宿すなんてとんでもない女だってなるわけです。ところがエリサベツは私の主の母だって言ってるわけですね。お腹の中にいるのは私の主だって言ってるんです。それは聖霊によらなければ告白できないことです。聖霊によらなければ言えないことです。私たちもそうなんですね。イエス様は私の救い主ですって告白できるのは聖霊によらなければ言えないことなんです。聖霊が私たちを導いてくださり、私たちをこの方こそあなたの救い主ですと示してくださるのは聖霊の働きなんです。聖霊が働いてくださらなければ私たちは信仰を告白できないんです。で、ここでエリサベツはちゃんと信仰を告白しているんですね。で、実はこのマリアとエリサベスの交わり、この二人というのはどういう人たちかということなんですよ。エリサベツという名前の意味は、神は誓い、誓う、神は誓い、まあ、私の誓いという意味なんですね。で、エリサベツという名前はギリシャ名です。これヘブル名でいくと、エリシェバとなります。エリサベツはヘブル名でいくとエリシェバっていうのがあります。で、エリシェバっていうのは 旧約聖書でですね、どういう人かというと、最初の大祭司アロンの妻の名前がエリシェバなんですね。つまりアロンの最初の奥さんと同じ名前なんです、エリサベツは。そういうところから、そしてですね、1章の5節でエリサベツのことを紹介しているときに、わざわざ彼の妻はアロンの子孫でっていう言葉が入ってきます。アロンの子孫でっていう言葉があります。アロンというのは旧約聖書の中でモーセの時代に最初に大祭司として任命された人です。で、エリサベツというのは最初の大祭司の子孫ということは、大祭司からずっとつながってこのエリサベツがいるんですということなんですね。じゃあマリアはどうかというと、マリアはダビデの子なんですね。ダビデの子孫なんです。ダビデは神様から、このダビデの子孫から救い主が生まれるということが約束されているわけです。つまりここにいる2人というのはメシアの家系のマリアと大祭司の家系のエリサベツ、この2人がそこにいるということなんですよ。救い主の母がいて、救い主を褒めたたえる大祭司の子孫がそこにいるということなんです。まあそれはまさに救い主と救い主を褒めたたえる大祭司がここにいるということなんですね。で、当時の大祭司っていう人なんですけれども、このイエス様が生まれた時の大祭司という名前ないんですけれども、この後、アンナスとカヤパっていう大祭司が出てきます。この二人っていうのはイエス様を殺す大祭司です。大祭司って大体何なのかですよね。で、イスラエルのですね、祭司制度っていうのは民と神との関係を代表するものなんですね。で、出エジプト記にですね、こういう言葉あります。神様はですね、イスラエルに対してあなた方は祭司の王国となると言われています。また聖なる国民となるとあります。つまりですね、イスラエルという国自体が実は祭司の国なんですよ。祭司というのは神様と人との間を取り持つものが祭司です。で、イスラエルそのものが実は祭司の国なんです。神様と世の中の人々の国民をつなぐもの、間を取り持つ、それが祭司です。で、イスラエルは本当はそうならなければいけなかったわけです。そしてまた神様は大祭司という制度を立てて、そしてその次に祭司、レビ人という人たちがいたわけですけれども、彼らの働きはそこの、民がですね、動物を連れてきますね。自分の贖いのための動物を連れてきます。そしてその動物の頭の上に手を置いて、この人の罪をこの動物に全部移します。そしてその動物を殺して神様に捧げるという、そういう神様と人との間を取り持つ働きっていうのが祭司なんですね。で、その一番頂点に立つのが大祭司です。で、大祭司は最初アロンという人でした。モーセのお兄さんですね。アロンが大祭司になります。で、その長男がその後を継いでいきます。そして大体この世襲制でその家系がですね、どんどん継いでいかなければいけなかったんです。まあ途中でいろんなことがあるんですけども、継いでいってたんですけども、旧約聖書と新約聖書の間にですね、この大祭司という人たちがどうなったかというと、実はギリシャに攻められてきます。で、ギリシャはエルサレムを占領したときに自分たちに都合のいい人を大祭司に立てるんです。要するに政治権力によって大祭司が立てられていったわけです。神様が立てたこのアロンの家系の中から出しなさいっていうのを全く無視して、ギリシャもその後のローマも自分たちの政治に役立つ人を大祭司にして立てたんです。だからこのイエス様のですね、ちょうどこのマリアとエリサベツが交わっている時の大祭司というのは本当の大祭司じゃなくて、 政治権力によって作られた大祭司なんです。だからイエス様が捕まった時に真っ先にイエス様を殺そうとしていくのは大祭司です。だからこの時代の大祭司というのは霊的な目で神様を見ることができなかったわけです。イエス様を見ることができなかったわけです。彼らはただ政治の目でしか 見ていないんですね。だから霊的な目でこの方こそ救い主だということを全く見抜けない、そういう大祭司だったんです。そういう大祭司が当時のユダヤの国の大祭司だったわけです。じゃあ当時の王様何かって言ったらヘロデ王です。本当のユダヤ人ではなくユダヤ人のユダヤの国の下にある国からそのローマ帝国に取り入って王になった人です。だからこの時代のすみません、王と大祭司というのはまさに政治的な本当の人間によって立てられた王と大祭司だったわけです。その時代にマリアとエリサベツがいたわけです。マリアは神様から言われた正統的な本当のダビデの家系の王として建てられた家系の本当の王として建てられていく、まさにそのメシアを宿していた人です。そしてこのエリサベツもわざわざ聖書が大祭司アロンの家系、アロンの子孫と言っているということはアロンから正当な流れを組んだ誠の大祭司の子孫、この二人がですね、マリアとエリサベツがここで交わっているのはまさに誠の王である救い主である子を宿すマリアと誠の大祭司の流れを組んだエリサベツと、この二人がここで交わっているわけです。だからこの交わりこそが本当の祝福された神と大祭司の交わりなんですよ。それを表しているわけです、ここの二人の交わりっていうのは。だからこの交わりっていうのは実は本当に素晴らしい交わりなんです。人間的にただマリアがですね、エリザベスとこ行ってこうとかですね、エリザベスもそういえば奇跡的に子供できたし私もそうだから一緒に行ってちょっと交わってこようかなと言って行ってるという、そういうものではないということなんですよ。だからそこに聖霊に満たされたこの二人の交わりがあるわけです。聖霊に導かれて本当に聖霊によって祝福されたここの交わりがあるわけです。王であり救い主であるイエス様、大祭司アロンのここの交わりがあるわけです。それだけ素晴らしい交わりなんですね。実はだからこそエリサベツはマリアに対してあなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されていますって言うんです。あなたの胎の実は本当に祝福されています、そのメシアを宿しているあなたは本当に祝福されています。その時にエリサベツも体内の子供が踊り上がるわけです。素晴らしさによって喜び踊るんですね、子供が。そしてエリサベツ自身もマリアのことを私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょうっていう、どんなに素晴らしいことでしょうっていうことですね。素晴らしい交わりだって言ってるんですそして45節に主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これはエリサベツのまさに信仰告白ですね。マリアに対して主によって語られたことは必ず実現すると信じた人なんです。これはマリアだけじゃなくてエリサベツもそうなんです。あなたのこの子供は主の前に大いなるものとなっていく、そしてこの民を神に導く、整えられた民を用意する、その言葉をエリサベツも信じているわけです。マリアもこの子が救い主になるんだということを信じているわけです。信じている者同士がここに集まっているわけですね。ですからそこには主によって語られたことが必ず実現すると信じた人は幸いです。幸いな人同士が交わっているわけです。 エリサベツという人は、そういう意味で言ったらすごく、なんて言いますか、謙遜な人です。エリザベツが何歳ぐらいかは分かんないですけども、子供が産めない本当に高齢な人です。そしてその間結婚してから子供ができないっていうことでずっと苦しんできた人です。その人なんですね。でもマリアはまだまだ本当に10代ぐらいだと思います。本当にその若い経験のない人です。この二人が交わるわけですね。エリザベツはなんて言いますか、普通だったらですよ、人間的な考えでいけばですよ、どうしてあの人にはあの人が宿すのが救い主であり、私はまあ、なんて言いますかね、その救い主のために働くものをなんだろう、要するに、まあ、比べても仕方ないんですけど、マリアの方がメシアを宿しているわけです。私はそのメシアに、まあ、使えると言いますかね、そのために働く子供を宿しているわけです。普通だったら逆じゃないかと思ったりするかもしれません。私はこれだけの経験してるし、これだけ苦しんだし、もうこっちは本当に若そうだし、私の方がっていうふうにこう思ったかもしれないんですね。だ嫉妬する心があったのかもしれません。若い婦人に対する嫉妬心ですよね。私はこんなに長年苦しんできたのにっていう。でもエリサベツにはそういう考えは全くなかったんですよね。エリサベツのへりくだりというのは、相手がどんな人であろうとも、本当にこの同じ親戚であってもですね、何も経験していない、何も苦しんでいない、この人が私の主の母となるんだ、私はというふうなね、どうしてもこう比べてしまったらですよ、私の方がメシアを宿すのに最適なのにとか思ってしまう。でもエリサベツには全くそういうことがないんですね。羨むとか嫉妬するとかそういうことはないんですよ。聖書の中に、喜んでいる者と共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいとあります。エリザベスの心には羨む、嫉妬する、それを超えるものがあったわけですね。喜びがあったわけです。この方が私の主の母だという。だからエリザベスはマリアという人間を見ていないんです。神様が用いられた人を見ているわけですね。神様をやっぱり見ているわけです。そういう意味でこの人はふさわしくないとか、そんなこと一切ないんです。どんなに若くても経験がなくても、主が用いられているということに対してエリサベツは非常な敬意を払っているわけです。この方は私の主の母なんだと言えるということのエリサベスの信仰の素晴らしさがあると思います。そういう霊的な交わりですね。本当に主にあるものとして聖霊に満たされた者同士の、本当にその二人の深い交わりの中からマリアは賛美をします。それが46節からですね。でここに、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。マリアのですね、本当そういう交わりの中から、この交わりを通してマリアはこう傲慢になっていってるんではないんですよ。私は私は救い主を宿しているという、その事実に対して彼女は傲慢にならないんですね。私はこんなに素晴らしいんだという、そういう気持ちじゃなくて、私は主のはしためですという、この癒しいはしためのためにっていうふうに言ってます。そして38節でも、御使いガブリエルにこの言われた時も、私は主のはしためですという、私は主のはしためですということを彼女は一貫して言ってるんですね。子供を宿すと言われた時も、 子供がもう本当にこの宿ってエリザベスとの交わりの中において私の主の母と言われたとしても、マリアの中に一貫しているのは私は主のはしためですということです。そして私は主のはしためだけれども、主がこの私を顧みてくださったというその恵みに彼女は目を向けているということです。私がではないんですね、主がなんですね。主がこのはしためをに目を留めてくださったからこそ、私は救い主を宿すという大きな恵みをいただくことができたんですっていうです。だからそのことによって私はこんなに素晴らしいっていうんじゃなくて、神様に目を向けているときに人はやっぱり傲慢にはならないんですよね。だからこんなものなんだけれどもっていう、マリアにはもうその心が一貫してあります。こんなものなんだけども神様は目を留めてくださった。本当は目を留めてくださるにふさわしくないものなんですね。だからマリアはガブリエルが最初に現れた時に、恵まれた方、おめでとう恵まれた方って言われた時に、何の挨拶かと彼女は戸惑います。それは私はそんなに主の前に恵まれた方と言われるほどのものではないっていう意識が彼女には非常に強かったんだと思います。だからこそ神様は選んでくださったんだと思います。でそのマリアの参加は、私は主のはしためです。そして、でも主はこのような私に目を留めてくださったという、そこの感謝の賛美ですよね。ここにはね、あるのは。で、マリアは、神様は強いものを下ろし、貧しいものをまた引き上げてくださるということを言っています。これは、例えばルカの中であります、神殿に、パリサイ人と主税人が祈りに行った時に、パリサイ人は、私はこんなに素晴らしいことばっかりやってます、そして私は特にこんな主税人のような悪い人間ではないことを感謝しますと言って、そして主税人は目を天に向けることもできずに胸を叩きながら、神様この罪深いこの私をお許しくださいというところがあります。まさにここですよね。神様は高ぶるもの、それを引きずり下ろします。でも神様の前に本当にへり下っていくものを神様は高めてくださいます。マリアはそれを実際の経験を通して、自分のことを通してそれを学んでいったんだと思うんですね。だからですね、このエリサベスとマリアの交わりっていうのはどれほど素晴らしいことだったか、聖霊によって導かれたこの二人の交わりっていうのがどんなに素晴らしいことだったか、でもその中でマリアは一貫しているのは、私はそんな主の母になるなんてそんなものではないけれども、この癒やしいはしためを神様がただ憐れんでくださったからだけなんだ。神様は高ぶるものを引きずり下ろすけれども、本当に主の前にへり下るものを高く上げてくださる、そういうお方なんですということを感じることができているんですね。私たちは本当にこの中で主の交わりがどんなに、主にある交わりがどんなに素晴らしいかということを見ます。それはやはり一人一人が聖霊に満たされていくときに、例えばこの二人のような子孫ではなくても、主にあるものとして私たちは主を信じて主の子とされたもの、神の子とされたものです。そのような者たちが、聖霊を宿す者たちの交わりというのは、そこには本当に感謝があり喜びがあり、マリアにしてみたらですよ、この後どうなるかわからないわけですね。訴えられるかもしれない、殺されるかもしれない、でもそれを超えた喜びがあるんですね。クリスチャンの交わりっていうのは、これから何があるかわからない、どうなるかわからないっていうものの、またそれを超えた喜びの交わり、聖霊に満たされた交わりがあるんだと思います。主を最初に告白したエリサベツなんですね。そのことを思いながら、主にある交わりの素晴らしさということを私たちはもう一度考えてみたいと思います。主を、聖霊を宿す者として、聖霊に満たされてお互いが本当に交わるときに、そこにどんな素晴らしい主の力があるのか、そこにあるのは傲慢ではなくて、さらにへり下る交わりがあるんだと思います。では一言お祈りいたします。